ということで、本日が2024年の10月21日ということで、昨日ね、僕がやってる水の旅人っていうラップグループでアルバムのリリースパーティーをして、その翌日で、今昭和記念公園の中にね、いるんですけど、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ということで、今日はゲストに平上さんが来てます。
よろしくお願いします。急遽ね、
急遽ね、なんかそのリリースパーティーのなんか流れで、
そう、
なんかいろいろあって、なんか今立川シネマシティで、
はい、
パミョ、墓を破壊すると書いて、うん、ファミオという
韓国映画ね、
韓国映画を見てきて、
今、ね、ほんの
30分
もないか、30分もかかっ前それぐらい、
ね、
見てきて、見てすぐ、
そう、
今で、
今ですね。なんか正直事前の期待値がそんなに、いや、めちゃくちゃ楽しみだったんだけど、
うん、楽しみではあったけど、うん、まあ
なんかね、
どんなもんかねっていうぐらいで見に行ったんですよ ね、
うん、見に行ったんだけど、なんかね、めちゃくちゃ良かったんですよ。
良かった、
うん、そう、超良かった、期待値の5倍ぐらい良かった、
うん、道中ちょっともう話しちゃったところもあるが、良、うん、かったですね。
良かった、
うん、鬼ネタバレ、
はいはい、あ、今日ネタバレしながら話しますが、
鬼ネタバレ全部言う
よ、うん、言います、言うし多分パミオはネタバレしないされないで見た方が面白いとは思う。
多分そうだから、まあ、もし見る予定の人がいれば、
うん、
先に、
私なんか、あ、そっちの話なのねってなるし、うん、なんか日本で見るとなんかめっちゃ自分たちにとって関係のある話、うん、
ね、
うん、
だからあと、
うんうん、
そうだ、一個その、はいはい、さっきも言ってたけど、うん、ジャンプスケアないです。
あ、そうそう、だからホラーなんだけどびっくりしてわってなる感じの映画じゃないし、
うん、あとグロくもない、
うん、グロくない、中身
グロくない、
ないと思う、中身出ないし、
中身
内臓がね
出てるかもしれないけど見えない。
そう、演出上、いや、シーンとして起こってるアクションとしてはなんか内臓抜いたりしてるってことになってるけど、うん、直接中身は見えないし、うん、あと何だろう、変な感じに関節が折れるみたいなシーンもあるんだけどなんかその
優しい、
ソフトだよね、うん、ひねり方がさ
そう
結構さ、海外のホラーとかだとさ、なんかその宙に浮いた状態でさ、うん、もうすごいありえん方向にバキバキ折れるみたいなこととかあるけど、うん、なんか現象としてはそれと同じことが起きてるんだけど、うん、そこにそんなに、
そう、
どう見せるかのとこにはなんかその、う
ん、そこの、
うん、
なんかショットの怖さは全然ないので、
う
ん、ご安心ください
っていう感じですね、
うん、
そう。で、まあそのパミョなんですけど、まあなんかちょっとさっき話したことと繰り返して話しちゃうとあれだ、まあ繰り返しながらでも話してもいいんだけど、
いや、
まあ、
いい
映画のいいところは何回言ってもいいのでね、
間違いない。
まあ、まずでも最初なんか出てすぐになんか井上さんと話してたのはまずそのもうちょっとオタク心をくすぐりすぎるっていうね、
ボンギルとね、
ボンギル
とファリムがね、
そう、まああれは実際兄弟なんだよね多分ね。
いや、そこもさ、その、いや、ね、霊媒師2人、
うんうんうん、
男の子と女の子のペアと、うん、あと風水師と、
うん、
葬儀屋、
うんうん、
のペアで4人組が主人公なんだよね、うんうん、
でそれがまあチームになって、まあそのまあ、ある問題についてね、
それを暴いていくんだけど、うんうん、そのね、霊媒師2人がこれがさ、
いい
っすよね、かわい
い、いいんだけど、なんかやっぱ最初のところで俺が不安になったのは、うん、マジで結構アニメしてる
んで、いや、そうだって、もうかっこよすぎたもんね、ちょっとね、2人ともさ黒ずくめでさ、そう、
なんかボンギルの方はなんか最近のだと新幹線半島のに出てきたゾンビだらけになった韓国の中に入る、
うん、
元兵隊だったかな、
うん、
の男の子で、まあなんか超イケメンですね。
でも似合いそうだな、退役軍人役。
いやね、それでやっぱね、顔はすごいなんかいわゆる綺麗な顔なんだけど、
うん、
もう体がめちゃくちゃ、
うん、
もう鍛えられてるから、そう、
なんか
で、それがさ、あの、いわゆるセガールヘアというかさ、
そう、
そう、後ろ髪をひっつめた長髪で、うん、で飛行機に乗ってんだよね。で、
そう、
で横に、で、まあ、
ハリムがね、
ハリムがいて、で、ハリムもなんかすごいシュッとした
黒髪ロングで、
そうそうそう、スーツ着ててさ、
そう、やりすぎぐらいだよね、うんうん、最初もうね。
え、だからなんか最初見始めた時になんか嫌いじゃないんだけど、ジュジュジュとかああいう、うん、なんかもうちょっとアニメ寄りな、うんうん、なんかその
キャラ萌え、
キャラ萌えなんかかなと思って見てたら、まあでも後半行くと結構マジ、
いやもう、うん、ストーリーの中の人
に、うん、なっていくんだけど、結構最初のなんかその、
いや、そう、とはいえ、
そうそう、
とはいえちょっともう騒いだね、血がオタクの血が。
で、なんかあの、はっきりとは見せないんだけど、そのだからそこだよね、なんかそのさ、
いや、そうなの、
いわゆるなんかあの二人がなんかこう兄弟同士でイチャッとするシーンはなくて、イチャつくシーンはなくて、
イチャつくシーンはないし、あとその血のつながった兄弟なのかとかいう、うんうんうん、そういう説明もないんだよね、
うんうんうん、で、なんかでもその二人の絆だったりとか、なんかその関係性を、あの、想像させるシーンは、そう、いくつかあるっていう。
バディなの。
そう。そこですよね。まあなんか、具体的に言うと、そう、俺がまず、まあいいなって思ったのは、うん、まあなんかその、なんか、弟の、そのファ、ボンギルの方の話で聞かれた時に、なんかその、ボンギルは昔野球やってたけど、うん、その神様を、まあ見てしまって、そこからなんかその、家系が多分シャーマンっていうか、
う
ん、
そう、
あの、霊媒をやってる家系で、なんか自分もその霊媒やるって言ったんだけど、うん、あの、本当に危険だからあなたはやらない方がいいっていう。
で、まあ、日本で言うとこの陰陽師みたいな感じなのかな。
うんうん、私実際、最初のイントロのところでさ、この世には光と影があって、
ね、そうそう言ってたね。
で、影のものっていうものは、あの、実際の力は持たないんだけど、うん、光の世界に来たいと思うから、時々その、何かしらの形で影響するっていう言い方をするし、うん、実質、あの、マロが出てくるじゃないですか。
出てきたし、あと、めちゃくちゃ重要な、超わずかなカットとして、おそらく日本にも修行に来てたんだよね。
あ、そうですね、うん。
二人はね。
あの、そこのシーン、まあまあ、こちらの話はどうよかったんだけど、
そう、なんなら日本帰りだったんだよね、きっとね。
なんなら一番最初にそのセリフでなんかその飛行機に乗ってんだけど、うん、でお姉ちゃんの方がその声かけら、あの、
うん、日本語で声をかけられて、
あの、キャビンアテンダントさんに声かけられて、で日本語で声かけ、そう、日本語で声かけられて、あの、私は韓国人ですって日本語で返すっていうところで、
そう、
なんかやっぱ、え、なんでこの人日本語喋れるんだろうっていうところから、うん、始まって、まあ、詳しくは語られないけど、うん、でも、なんか日本でしてたんだろうなっていうことは断片的には、うん、その語られるから、
で、なんか3年ぶりだなみたいな挨拶とかも出てくるから、
うんうん
うん、まあ、おそらく日本で修行を積んだ身なのであろうという、
うんうんうん、
なんかボンギルの体中に、
あ、お経、
そう、ね、おそらく、韓国のお経みたいなのの、
うんうんうん、
あの、タトゥーが入ってるんだけど、うんうん、まあ耳なし法一だよね。
そうだよね、うんうん、だし最後に至ってはお経のところは攻撃されてないから、
そうそうそう、そう、
全身にお経書いてってやるんだけど、
う
ん
ね、
あれは
耳だけっていう話だよね、うんうん、あれは完全に
ね、法一だよね、うん、そう、
あ、でそうだから、
うんうんうん、
日本ルーツもね、ちょっと最初からまあ匂わせては
うんうん、うん、
いて、
なんか、そうで、その関係性のところで言うと、で、まあ、その野球やってたのが、そのシャーマンの世界に入っちゃってっていうこと言ってて、うん、で、ごめん、なんかマジこの話する前にさ、ちょっとなんかいろいろ、なんか関係ないところに話して飛んじゃうんだけど、で、さらに言うと、なんかちょっと匂わされてんのが、おそらく、あの主人公の家系は、女性が霊媒をしてて、なんか多分男の人霊媒にあんま関わってなさそうな感じがするんだよね。
そうかもね。そうかもね。うん、てかなんか、その多分だけど母方に力があって、
うんうんうん、
っていうことなのかな、
う
ん、そのっていうのは、一番最初に霊媒を頼まれる家族がいて、
うんうんうんうん、
そこは、長男が代々呪われてるっていう仕組みだったの。だからそれを踏まえると、まあ、ボンギルたちの家系は女性が代々っていうことなのかもしれない、うんう
ん、だからなんかそういう見方しちゃうとあれだけど、でもなんか割とそのなんだろう、こう何かしら力みたいなものに取り憑かれちゃった男性的なものと、なんかこうそれをなんか沈めるなんか女性的な、
あの、
感じみたいなのはなんか、なんとなく
うっすらある。確かにそれはインヤンの、ね、仕組みがそうだからね、
でなんとなく
確かに確かに
女性側がそのシャーマンなんだけど、ボンギルに関しては男だけど、そこででもあの僕はシャーマンになりたいんだっていうことを言って、うん、危ないよっていうことを言われて、でもお姉さんと一緒だったら大丈夫な気がするって、うん、あの時ボンギル行ったっていうセリフがエピソード出てきて
結界師やん、
はいはいみたいな、はいはいはいみたいな、
結界師だよ。
で実際さ、そんでその霊媒のシーン見るとマジでそうなんだよね。その要はボンギルに霊を乗り移らせて、うん、それをそう、ね、それと乗り移らせた霊とお姉さんが対峙する、あの、うん、対話するっていう仕組みだから、その体的に負荷がかかるのはボンギルなんだよ ね、
だね、う
ん、でもボンギルがその要は自分の体に霊を入らせる、取り憑かせるってめちゃくちゃ危ないことを、うん、なんででもそれでもできるのかっていうと、うん、姉さんだったら大丈夫だからっていうのが
で、しかもさ、ね、その乗り移ってる状態のボンギルに対してめっちゃ冷静なんだよね、対応が、
はいはいはい、あの関係性萌えはねやばい。
いやそう、あのこれはあんまり言いたくないが萌えですって思った、うんうんうん、
でもなんかそこもバランスなくて、なんかそのがっつりこういうの見たいでしょってやんないんで、
そうなのよ、
なんか見た後観客がなんか、うん、こういうふうに喋りながらなんかその二次創作できるぐらいの、
そう、
そう
本当にね
バランスだからね、
そう音量系ホラー見れるオタクは見た方がいい、
うんうんうん、あとなんかもう一個あって、なんかそのなんだっけ、なんて言ったっけ、もう一個その二人の関係性のさ、
ジム、
あそうジムだ、そうジムそう
あ
ていうか
なんかさ、ちょっと話が一段落したかもっていう時に、はい、うんうん、やっぱしてなかったわっつって、うんうんうん、その風水師の人が、うんうん、霊媒師の二人に電話をかけてくるんだけど、うんうんうん、その電話を受け取るとこでね、二人でジムにいるんですよ。
でもなんかさ、そこあそこ見せ方じゃなくて、最初そのお姉、あと弟の方にボンギルの方に電話かかってきて、でボンギルがなんかトレーニングしてて、え、そうなんですかみたいな感じで、あやばいみたいな感じでなんか外出てて、どこ行くのかなと思ったら、
そう、
次のカットでお姉ちゃんがなんかあのバイクめっちゃ越えて、なんかあの なんて言うんだっけあれ、
なんかね、あの
エクササイズの、
そうそう、
なんかバイクでやるやつ、
うん、音楽聴きながら、
ね、をなんか別の部屋でなんかやってるシーンが映って、
そ、
でそこに弟来て、え、お前ら同じジム行ってたのかよ、
同じジムで別のトレーニングしてるのって、はぁ、本当に可愛かった。
別にそこで何か示されるわけじゃないんだけど、
じゃないんだけど、でもわかるじゃんね。
しかもさ、ってことはプライベートも結構一緒に過ごしてるのねってことだから、あれって
可愛 い
ってなると、なんか結構、まあ、多分、まあ本当の血がつながってるかどうか分かんないけど、うん、まあ、なんかその割と2人の関係性 の、 その深さ、うん、
ね、
そうが示されるっていうのがそうあって、であとなんかだから今回でもなんかその、まずその兄弟の絆っていうかその関係性萌えもありつつ、そっちも萌えでもないんだけど、あでもそっちも萌えだな、あの
そっちも萌えだよ、
風水師とその葬儀屋のコンビの、
うん、
だからその4人でチームになるんだけど、基本的にあのペア同士がこう一緒になって4人なのがいいんすよね、
うん、いい、
そう、
風水師も良かったね。
そうで、なんかやっぱさ、その風水師の方が結構ガンガン行くから、うん、で葬儀屋の方があの要は一番今回の4人のチームの中で、うん、そのいわゆるなんかその鬼とか、うん、その幽霊みたいなことに対するその接点がないのが葬儀屋だから、
そうてかなんか接点なかったのに金が稼げねえからこんなこともさせられちゃってよみたいなことも言ってたからね
でもなんかそのだからあそこの葬儀屋とあの風水師のペアで、風水師の方はその自分自身でそれをどうにかするその霊媒みたいな力はないんだけど、見えちゃってはあの、うん、やばいっていうことが分かっちゃってはいるし、なんなら一番真っ先にやばいっていうことに気づいちゃうのは、うん、その風水師の方だから、うん、結構自分で何とかしなきゃと思って行っちゃう、うん、でなんかそこでいやもう付き合いきれねえよって言いながら、
う
ん、でも結局付き合う葬儀屋の、
う
ん、そこもなんかそういう萌えもあるじゃん、なんかその、うん、
あるで、そう、あと葬儀屋はその感覚がないから、
うんうん、
知識があんのよ、
うんうんうんうん、
だからその鑑賞者に対する説明役として、
そうそう、ね、
ものすごいいいところになってて、その鑑賞者サイドに寄り添う知識人としてめちゃくちゃ重要な人物だったね、
うんうん、 しかもね、その4人がマジでその韓国映画でなんかその結構見る本当に人たちだったから、うんうん、役者さんなんか葬儀屋の人もね、なんか結構嫌な感じの刑事物とかで見た気がするし、あっちの葬儀屋もそうだし、あとあっちの風水師の人も見たことあるから、うん、なんか結構オールスターキャストだと思う、あれは、あの映画。
なんか、役所広司とかと、
そうだよね。
同じ雰囲気を感じる、
ね。風水師の人は役所広司感だったよね、うん、そうそうそう。で、あと、あっちの、まあ、基本的にその弟とお姉さんの兄弟なんだけど、うん、三姉妹でもあって、
そう。
で、あっちのお姉さん、今日って何だっけ、役名で言った方がいい、ね、なんだっけ、お姉さんの方が何だっけ。
お姉さんの名前、
はい、
ファリム、
あ、そう、ファリムのお姉さんに当たる役やってる、ちょっと中年の女の人も、うんうん、この人マジで韓国映画超よく見る。
あ、そうなんだ、うん、あとさ、三女、
うんうんうん、
一番下の妹、うん、は日本でいうとこの杉咲花です。
あ、そうですね、そうですね、
マジでちょっと好きだった
え、なんかさ、そのそ
ちょっとだからなんかその話が良かった話をしたいんだけど、
うん、まあ、関係ない
そこをメインでしたいんだけど、一回キャラ萌えがしんどいってことを言わせてほしい。本当に、うん、ちょっとこれは多分個人的にツボだったんだと思うんだけど、ね、でも刺さる人は刺さると思うな。
そうだよね。で、私なんかその今三姉妹萌えもあるからさ、
ある、
そう、
だからそのてか嫌な人がね出てこないかったねっていうか、
あ、そうね、
うーわこいつマジさあっていう人はあんまいなくてなんかそれぞれおのおのプライド持ってワンワン、
まあ、目の前にブルドッグちゃんが
すごい、ポケモンみたいな犬が、
ポケモンみたいな犬
引き取りかかりました。はい、
はい、
平和ですね、昭和記念公
園ね、まあ、なんか秋晴れという感じでございますけどね。
はいはいはい、何でしたっけ？
今日三姉妹のところがね、また良かったなっていう。
そう、うん、なんかつべこべ言いつつ協力的っていう感じのちょうどいい距離感で、ランマの3人を私は、
ああ、なるほどね、
彷彿とした。
はいはいはいはい。ああ、ランマのね。うん、はいはいはい。例えばね、三姉妹萌えはね、やっぱあるですからね。
ある。うん、でなんか。その三姉妹、あの三姉妹もさ、うん、結構こう妄想はかどると言いますか、うんうんうん、多分これ三女めっちゃ強かったりするんだろうなとか思って、うんうん、多分一番上のお姉ちゃん手だれなのよ、
うんうんうんうん、
結構そのファリムにもいろいろ行ったりするし、うんうんうん、でファリムはファリムでそのボンギルと二人でいろんな仕事任され、
うんうんうん、
ものすごい大金のね、うんうんうん、仕事を任されてるぐらいだから、まあ、やり手じゃないですか、うんうんうん、あのペアも、うん、でその長女と次女の儀式みたいなのに混ざってるのよ、
うん、
普通に、
うんうん、
あの制服着てるのに
普通になんかさ高校生とか中学生っぽいんだよねマジでね。
だから多分あの末っ子、
うんうん、
やるぜって
。あとなんかさやっぱその長女と三女がなんかあそこでその鳥、まあ、その取り憑かれちゃってるボンギルを見てるっていう、うん、なんかあの感じもいい、なんか、
ね、
なんとなくさ、語られないんだけど今作その語られないけどなんとなく観客に推測させる部分の出し方がマジで上手くて、
本当にね、
ファリム三姉妹の中多分おそらくファリムだけ日本行ってて、
うん、そうだと思う、
なんか多分その日本に行った先には多分その三姉妹のおばあちゃん、
うん、そう
が多分そこで、
う
ん、霊媒なりなんなりをしてて、
そうだと思う、
でおそらくそこでおばあちゃん命を落としてそうなのよね。
そうだね、
うん、
なんか欅の木に囲まれて、
そうで、そう、あそこがマジで描写良くて、そのなんか物に霊が取り付いたものは精霊になってるって言うんだけど、
そう、
最初なんか浴衣のこう首のところからほうきの絵だけが出てる上半身みたいなのが映って、うん、で次のカットでそこに人間の足がその同一カットでその要は生身の体にほうきが入ってるじゃなくて、うん、上半身は要は物だっけ、その着物、うん、あとほうきの絵のところが要は首の位置から出てて着物着てるみたいなのが映った時に、次の方で下半身のだけ映ってる方で人間の足を見せた時に、うん、あ、なんかやべえっていうのが一瞬映るんだけど、多分あそれと 何か対峙する出来事におばあちゃんは遭遇してて、うんまあ、それがきっかけか分かんないけど、うんまあ、命を落としてると、
うん、
で多分その経験を、ハリムは多分横で見てるから、
うん、そうねフラッシュバックしてるシーンが、ね、あるんだよね。
で多分ねそれをきっかけにしてちょっとその三姉妹の中でもハリムだけちょっとこう、
うん、得意な
感じ、ね、感じに
でだからハリムはおばあちゃんを降ろせるんですよ、
ね、あそうそうそうそうそう
これはね、おばあちゃんが一番強いですから、
うんうんうん、今作そう、そう
あの世界でおばあちゃんが一番強いですからもちろんねいいですね。
で、やっぱ今作やっぱそのおばあちゃんっていうのも結構重要なポイントっていうか、うん、そのこの映画、ネタバレすると一番最初、まあ、
正座展開してる、
まあ、確かにでもあの確信のところまで行ってないじゃん。
そう、ね、
正座展開になっててで、うん、最初の2章まではその要はなんかお墓に埋めたそうそのおじいちゃんの霊を埋葬した場所があんまり良くない場所であ
んまりどころかマジ最悪みたいな
感じで埋葬されちゃっててで それがきっかけでその、まあ、先祖の霊がその今生きてるその、うん、大富豪の家族をまあたたってるっていうのがあって、うんまあ、それをどうにかしてくれっていう依頼を受けてそれを解決していくみたいな話になっていくんだけど、うん、まあ3章以降から、うん、実はその家族の話どころじゃなくてそこの埋葬されてた場所がなんでやばいかっていう原因を掘り下げていくと、うん、あちょっと本当にとんでもねえわって話になってくるんだけど、その最初の2章までのその家族その大富豪の家族の中でも、まあ、基本的に長男が家を継いでってる家柄なんだけど、うんまあ、その長男が毎回呪われてる
超大金持ちでね。
そうでもうで豪邸に住んでるし、
パラサイトもびっくりぐらい。
そうパラサイトもそう。ご家族ぐらいパラサイトできそうで。
そう。なんならもうアメリカだし。
そうね。そうそうそうそう。そうでなんかでもやっぱ最初アメリカで始まるからさ、あでも呪いって別に国関係なく来るんだみたいな感じがして。
ねそう、そう思った。いや音量来るの早みたいな。
そうそうそう。そこがなんか。良かったし、なんか最初のやっぱその主人公2人のさその兄弟の入れ立ちもなんかやっぱちょっと特別エージェントっぽいから、
うん、
なんかそこで行く先アメリカっていうのが、
ね、そうそうそう、う
ん、なんかやっぱちょっとこう、うん、ワールドワイドっていうかなんか大きい尺、うん、規模感の話に見えるんだけど、うん、しまあまあこれ後で話そう でなんかその取り憑かれる大家族のおばあちゃんっていうのは基本的に長男が継いでる家なんだけど、うん多分おばあちゃんは全部そこの家で起こってたその嫌な出来事っていうかその長男が呪われていく過程を知ってもいるし
観測してて
そうでなんなら多分その原因みたいなことも
感づいてはいるんだよね、
うんうん、
でも聞いてはないんだよね多分ね、うんう
ん、でなんかただそれをずっとこう見てるだけだった人が、うん、まあなんかどういう決断をしていくかみたいなのもなんか一個見どころとしてあるんだけど、
ね、よくすごくいいキャラクターだったね、うんうん、そのさっきも言ったけどあいつが一番やべえかもと思ったんだよ。
あ最初の段階ではね。
そう、うん、なんか墓を暴く儀式に今まで関与してこなかったのに、うんうん、なんか急に聞きつけてくんだよねそのおばさんが、う
ん、お母さんに聞いたっぽいっすよって言っておばさん来て
でなんかやべえ圧があるやべえ圧がある極道の妻みたいな人が来るんだけどでうわこいつのせいで儀式がはちゃめちゃになるぞって思ったらそんなことはなく
うんうん、うん、
めちゃくちゃ聡明なキャラクターとして、
うんうん、
その男性の世襲の最中、
うんうん、
自我を持ってそれを見てきた人として、
うんうん、
まあ、すごいちょい役ではあるんだけど、うんうんうん、出てきてすごいそれもね良かったしてかなんならその2章までで十分、
うんうん
悪魔払い映画というか、
そうなんか
としてはクオリティがすごく高いんだよね。
なんかもうこれ以上語ることなくないって2章まででもって
きっちりとそのホラーをやっているし、うんうん、まあ、それはあそこで終わられたら物足りないが、
うんうん、でもなんかねそれでもあまあなんかそこそこいいもん見たなっていう気持ちにはなる、う
ん、普通にすんごいクオリティが高くてよかったよね。でもねそれどころじゃねえからね。
でもなんかやっぱこの映画に限らずなんか一回映画一段落したところから、
うん、
もう一個ギア入る映画は、うん、やっぱ、ね、テンション上がるので
いい、ね、
そう今作はマジで後半その一気にやっぱギアが入るところ
入ったね。
じゃあまあちょっとそこの話も
ね、その一番2章までの呪いは、
はいはい、
その呪われたきっかけのおじいちゃんがまあ 悪い人だったんですよね、
うんうん、まあなんか言い方一番嫌な言い方すると売国奴、
そう売国奴、う
ん、でなんか要はその大、まあ、日本がその朝鮮半島に、うん、まあ、その侵略してた時、まあ、植民地にしてた時に、まあ、積極的にそれに、なんだろう、日本軍側についてその現地の人を多分その戦場に送り出していったりとか、
う
ん、
さあ北を攻めろって言っているっていうありありとした描写があって嫌、うんうん、な感じでね、
そう、
うわーそういう感じかみたいな感じでその描写があって、でだから悪い人すぎたから、うんうん、めちゃくちゃ良くない場所に埋葬されちゃってて、
そうそうそうそう、
だからそもそもそのおじいちゃんが呪われる手前、うん、最悪の場所っていうことなんですよね。
だから最初の第2章までのとこでは、あ、そうか、だからその日本人、まあ、その旧日本軍に、うん、あの協力したことのなんか恨みみたいなので、
うん、
そこに埋葬されてるっていうのが呪いのきっかけなのかなって思うんだけど、じゃなくてそもそも
それどころではなく、
やっぱね、ここがなんか言い方あれけどテンション上がるのが、あ、でそれでいうとやっぱマジで旧日本軍っていうのが出てきたところで、やっぱ日本の観客としては、うん、なんかやっぱ今日とか結構普通に墓暴いてやばいもん出てくる映画だぜって
思って
見に行ってたし、なんかその
だってなんか予告でさ、なんか全身に入れ墨入ってるお兄さんがさ、うおーとか言ってさ、え、何これみたいな、
あ、やばかながらなって思って
見に、うん、しょうがねえ見るかって
思って見てたら、え、結構なんかそのそこで現実と接点持つんだってなるし、
そう、文脈がね、
そうだし、なんかやっぱ日本人だとやっぱハッとはなるよね、うん、いやなんかまあ
すごい日本語喋るし、
うんうんうん、そうなんだよね、
そうで、やっぱそのあのなんか日本語の語感の圧みたいなものって、
うんうんうん、
やっぱり私たちが感じ
う
る語感でもあると思うから、なんかねそれでやっぱね、我々はこう我々の身として結構ね、うんうん、見応えがあったよねっていう感じ
ね、でその後の真相が明かされてもさ、やっぱその日本っていうものがある種その、まあ、鬼というか、うん、なんかとして描かれてはいて、
そう、あの日本の鬼は関係なく見たもの全て殺すぞっていうセリフがめちゃくちゃキャッチーなものとして何度も出てくるんだよね、うんうんうんうん、
でもでそれってさ、多分その侵略された側としての韓国から見たらさ、うん、実際そうだったっていうことだから、
そうだと思うし、その旧日本軍は、まあ、そのような扱いをされて叱るべきだともちろん思っているし、う
ん
う
ん、まあ、なんかね僕らはまあ一応その祖先ではあるからさ、うん、全くその関係ないものとしてはやっぱ見えない話で、
うん、
まあ、もちろんそこに旧日本軍が何やったかとかまでめっちゃ掘り下げていく話ではないんだけど、
そうそう、なんかね、そういうポリティカルさはね全くなかったね、うんう
ん、でなんか本当その映画におけるさ、気軽に使えるナチスみたいな、
うん、そうそうそう
そう、感じではあるんだけど、めっちゃ怒られるんですよね、
笑い物としての、そう、なんかね今言おうかなと思って、うん、めっちゃインドの匂いする
よね、
これ何、僧侶来る、
そう、 やばいね、ちょっと怖いね、でもなんかの
今僧侶来ると
か、なんか急にお線香の匂いするってさ結構あの怖い、まあ、お線香じゃないんだけど、
しかも消えたくね、
消えたね、
あ、なんか通ったわ、
怖っ怖っ
なんか通ったな、こんな話してる、
はい、は
い、で
そう、そのやっぱなんか日本軍がなんかそのモチーフとして描かれはするんだけど、で本作その第3章からどうなっていくかっていうと、そのまあなんか墓がまあそのまあ毎日そのもともとそのそこにいた大富豪のおじいちゃんの件を一応なんかこう慌ただしくではあるんだけど、うん、解決させると、
う
ん、
てかやばい、もう無理だ、早く早く早く早くっつって
強制収容みたいな感じで終わらせる、
あ、ちゃちゃちゃちゃちゃって、あーっていう感じで無理やりなんとかするんだよね、
うん、で、まあでもまあなんかバタバタしたけど、まあ、一応収まったかなって思ってると収まってないぞっていうのが分かる、で何が分かるかっていうと、そのおじいちゃんの霊をその収めるためにやった儀式が終わった後に、
あ、そうだ、
じゃあちょっと掘り返した墓穴埋めようかって思って、なんか最後残って、
そう、お手伝いに来ていた
イノシシ年の男の人、男の人がじゃあ墓埋めよっかとかってやってたら、
その時はもう主要のその4人は、うんうん、じゃああとよろしくみたいな感じでメインの方に行っちゃうから、うんうん、残されてるんですね、その作業員要員がね。
で後片付けかと思ってたら、なんかその墓のその掘り返した穴の底の方からなんか一匹蛇が出てきて、うん、あ蛇出てきちゃった、あもうちょっとですスコシャベルで、うん、その蛇を、
私はあの蛇に全員殺されると思ったわけ。そんなことはなかったです。
でもあの蛇に全員殺されるの方がなんか多分まだ軽かったと思う。
いやそうだと思う本当に。
なんかそこで蛇がニョロって出てきて、その蛇をその、まあ、おじさんがスコシャベルでブスって真っ二つにするんだけど、うん、でイーッつってその蛇が死ぬんだけど、その、うん、死んだ蛇の顔が一瞬だけ映るんだけど、
本当に一瞬、そうコンマにぐらい、
そうでなんか蛇の顔じゃないんだよね。
そうでなんかモシャッとしてない、そうみたいな、
でなんかよく見ると人の顔っぽかったかもみたいな、うん、ぽかったかもぐらいなんで、
そうぽかった気がするみたいな、蛇ではなかった気がするみたいな、
ね、バランス感で
感じで、うん、あってなって、で観客もあってなって、
まだあるなって感じすんだよね、それでね。でその後その真っ二つにしちゃった作業員の人が、いやなんかたたられちゃったんすよっていう
助けてーっつって、
ヘビヘビなんか俺人の顔したヘビ殺しちゃったから、その死体まだあの墓穴の中にあるから、ちょっとい
やその人をピックしたのがその
風水師
の人なんだよね、うん、でその人に連絡が来る。
風水師の人はだから基本的にやっぱ風水師の人力ないのに、なんか基本やっぱ一番最初に現場すぐに行きがち、行き過ぎで、そ
うまあでもそのただ霊媒師の2人も多分土地勘みたいなのはあんまりなくって、
そうだよね、う
ん、だからその彼のことを頼らないと確信をつけないっていうところで協力してるんだよね、なんか金の匂いが するわねみたいな会話をしながら、
あと2章まではマジで基本的に動機としては、あのこれめっちゃその要は大富豪の家族から頼まれてるから、うん、めっちゃこれ給与いいよ、支払いいいよっていう、
完全にビジネスパートナーなんだよね。
そうでそこでそのヘビの死体を埋葬するために、もう一回あの、まあ、お祓いするためにそのもう一回そのお祓いした墓穴のとこ行って、うん、その風水師の人が一人で掘ってると、うん、なんかまっカツンみたいな感じでまた当たっちゃって、うん、えなんだって思うと、
ヘビはそこで一旦多分ちゃんとご祈祷してその後からだよね。
で掘ってなんかその蛇探すために掘ってたらなんか別のもの出てきちゃったぞっていうので、うん、なんか要はえこれなんか棺桶の下に、地下に埋められた棺桶の下にもう一個棺桶あったぞ、
重ねて葬ると書いて重層
でもあれやっぱあれ出てきた瞬間のあのやばさ、
やばいってっていうね。
そうまずなんかそのやっぱさあのなんだろうあの建物とかで、うん、あここそれこそ変な家みたいな、うん、あのここなんか変なスペースありますよみたいな、
そんなことなくないっていうね。そう
えでもえってことはそれってそれ用だったんじゃないですかみたいな、うん、なんか気づいた瞬間の上がりってあるじゃん、うん、なんかその怖さっていうか上がり感あるじゃん。
あーやばいってっていうね。
棺桶の下に棺桶あったんですけど、でまず1位やばさ、やばさじゃん。しかもちょっと掘ってったらこの棺桶垂直に埋められてるんですけど、で普通横にとかね、縦になってるんですけど、ヤバさ2でしょ。で今度これちょっとヤバいわって言ってみんな呼ぶんだよね、その霊媒師も含めて呼んで、
ちょっと一人じゃ無理かもって言ってみんな呼ぶんよね。
でみんなで掘ってたらこれ全然出てこないっすけどってなって掘ってったらでかっていうのでヤバ3みたいな、
引っ張り上げるっていうね。そう最終ねクソでけえの。
そうであのなんか最初引き上げるシーンはなんか夜だからあんま分かんないんだけど、
そう
あの近くにあるなんか母国寺っていうあの、うん、お寺のところに持ってって、
保つ国の寺とか
寺とか書いてね、そこで光のもとに照らして、しかもそのまま4人が囲むと、
そうパンするんだよねカメラがね。
そうするとなんかその人2人分ぐらいの
まあでかい
縦長でね。
だからそれこそ流行りの八尺様ぐらい
あこれでけえわみたいな、
でかいでかい棺桶最高すぎる。
そうでしかもその棺桶の周りが有刺鉄線で
そうぐるぐる巻きにされてんだよね。
でそれやっぱ、ね、あのこのセリフやっぱこれあのこれはね俺エヴァンゲリオンの装甲と同じなんだけど、
何言うか分かるよ。
そうこの これはこの有刺鉄線は外から開けられないためにつけられた有刺鉄線なんですかね。いや違うと思う、これは中のやつが出てこないようにつけてる有刺鉄線だって。これエヴァンゲリオンの初号機のね、装甲と一緒で、この装甲はエヴァを守るための装甲なんですかねって。違う、これは内側からエヴァがその暴れないように抑え込むための装甲なんだっていうのもさ、やっぱエヴァの上がりポイントだけど。
あとね、そのそれの説明の時に逆じゃないっていうの、逆じゃないから、
はい、
内側から出てこないためのまでのまで全てを察して、客が先にあーってなるっていう。
でさ、なんかその掘り起こすところで、なんかこの映画としてのモードが明らかに切り替わるセリフとして、うん、今までその仕事としていろいろ頼んできたけど、うん、今日は仕事じゃなくて人間としてちょっとこの仕事を頼めない、お願いできないかっていうことを風水師が、まあ、風水師が一番最初にこれが本当にやばいところに気づいてるから、まあ、基本的に風水師ずっとこれ触っちゃダメだよってことにずっと気づいて、一番最初の時もね
分かってはいるんだよね、
うん、で、まあ、そのこれはただ自分たちの話じゃなくて、自分たちが暮らしてる土地についての話だし、うん、その土地に暮らしていく自分たちの子孫のための仕事になるから、うん、ちょっとやらなきゃあかんっていうのでお願いしますってなるっていうさ、そう、
ちょっと日向に移動します
か。あ、そうです、寒い、
ちょっとね、
ちょっとじゃあ一瞬日向に。
夏終わりましたね。
夏終わりましたね。もう一昨日ぐらいからね、
秋ももうその終わりました
ね。終わりますね。なんか今年っていうか最近やっぱ秋ないっすよ、基本的に。
秋ないね。
すぐ冬になってしまうので。
あー、太陽ありがとう。
芝生の匂いがしますね。あ、この匂いしたね。
何も通ってなかった。
でもあの
今あの人が
ね、でも風向き的に来たって感じですね。
よし、
この後いいですか。
はい、
よしよし
よしよし、
いいじゃないですか。
これ大丈夫かな、芝生のカサカサ入ってない。
カサカサ、でもそれで言うと多分ヘリの音とか結構入ってるから
ね。ヘリの音とね、あと公園の放送とね
入ってます。まあそれもちょっと
臨場感
ということで。そう、まあっていう
ね、そうで、そのクソデカ棺がね、もうそこでぶち上がりだよね、一旦、
そうなんだよね。
最高。しかもね、なんかその棺が出てくる前に出てくる棺桶たちはね、こうやっぱもともと官僚みたいな人たちの棺だから、もう超精巧な装飾がね、施されている
ん、なんか表面に模様っていうかね、
そう、彫り物みたいなしてあって、うん、美しいレリーフのこう箱なんだけど、
うん
うん、マジで何その壺入ってるみたいなさ、本当に簡素なガサガサの木のただの箱なんだよね、そのデカ棺が。かっこよかったね。
そういやマジでね、なんか やばいのできちゃったなって感じが本当に
かっこよかった、本当に
するんですよね。そうで、なんかでもその棺桶ぐらいまでが多分で、なんかこの絵が良かったのが、まあ、この後結構フィジカルにバカみたいなもんが出てくるんだけど、バカっていうかフィジカルに、
そう、ね、
で直接普通に物理的に襲ってくるモンスターが出てくるんだけど、
でもさ普通にさその悪霊系だと思ってたじゃん、
うんうんうん、
見る前、
うんうん、
実体がないものと戦うもんだと思ってたら、うんうん、鬼フィジカル
の、そう、鬼フィジカル。で最後倒し方に関して言うと、真っ二つに切るから、
そう、あそこも良かったね、そのさ、うんうん、やっぱだから日本刀になり変わるものだったんですよね、
うんうん、そう
だ
そうだね、うん、
よかった。
そうだから逆に言うと、なんかそこまでの段階順序の、
待ってバック置いてきた、
嘘、あ、
ちょっと喋っててください、撮、はい、ってく
るから、はい、ということで、ございますが、あとすごい良かったのが、そこまでの描写の段階の振り方が超良くて、だからそのいきなり、だからその第1章から3章ぐらいまでの間は基本的になんかちょっとこう鏡に映り込むとか、そのなんとなくその影だけ映るみたいな、その映るにしても直接映さなかったり、なんかこう何か霊が何かやってるんだろうなって感じはするけど、 なんかその間接的に物が動くとか、なんかそういう描写でしか、その心霊描写をやってない。プラスあと、なんかやばいものが見つかるっていう形でだけ3章までやってて、なんかだからそれはすごい、なんかある意味 J ホラーっぽいっていうか。
あ、そう、 J ホラーっぽかった
の見せ方を段階的にやってたよね。
なんていうかターゲットというか、うん、疲れてる人自身が霊を視認できない感じとか、
うんうんうんうん、
あとそのセオリーとしてさ、うんうん、やっぱ音量視点にはならない
ん
ですよ、
うんうんうん、
それってもう J ホラーセオリーだから、うんうんうん、そういう感じではあったね。間違いなくそういう理論を踏まえていた、ね、
でなんか前半ちょっとかっこよく言っちゃうと、やっぱそのやっぱいいホラー映画、
うん、
なんか最後フィジカルに行くとしてもいいホラー映画って、うん、なんかやっぱこうね、幽霊が受肉していく感じっていうか、
その徐々に力を蓄えてね、
そう徐々にフィジカルになっていく、
うん、
まあでまあ、基本でも普通そうだよね。そのなんか最初から見せちゃうとダメだから、うん、ちょっとずつ気配から見せていって、なんか何か少し実体みたいなものがだんだんできてきて、
うん、
最後実際にそのフィジカルにその襲いかかってくるっていう、うん、なんかジェームズ・ワンの映画とかめちゃくちゃそうなんだけど。
あ、確かに確かに。なんかでもその最初から見えてると、うん、やっぱね、その音量なり怪異なりシリアルキラーなりモンスターなり何でもそうなんだけど、うんうん、最初から見えてると観客側はね、そっちにこう移入していくんだよね、
うんうんうん、
それを避けたかったらやっぱり今回みたいな感じになるんだろうなと思うんだけど、
うんうんうんね、だしそのまあ、要はこの映画の最後出てくるのが、関ヶ原の戦いで討ち取られた武将の霊を、うん、そのまま、要はまだその音量を日本から輸入しましたっていう、
うん、ガチ激ヤバ僧侶が、
そう
日本人のヤバ僧侶が、
そう、あの朝鮮半島を侵略
分断するために、
そうそうそうだからね、そうなんだよね、
そう、日本人の激ヤバ僧侶が半島を分断するために、
その一番真ん中に流れてる地脈みたいなところに、
そう、ど真ん中にその将軍をこうぶっ刺すっていうことをしてたっていう。
しかもなんかその殺された将軍もさ、なんかその死体を使ってなんかやっぱ呪物化されてるというかさ、
そうそうそう、
首を切った将軍の首切ったところに日本刀を刺してて、
うん、
なんかそれによってただの死体がその霊魂と物が混じる形で呪物化されていて、
うん、
でそれを日本から持ってきて、
うん、
日本ではそれでなんか多分どっかしらにまあ、それこそ平将門の首塚みたいな感じで置かれてたものを朝鮮半島持ってきて、その日本が侵略するためにこの国をめちゃくちゃにするために、まあ、そこに埋めてましたっていう、うん、てかそのまあ、映画の中の言い方をすると鉄の杭を俺たちが抜かなきゃいけないっていうのが、
うん、
その、まあ、映画の趣旨になってくるんだけど、
うん、まあ、刀だよね。
そうだね、
とか、うんうん、そういうことだよね。そうで、なんか
日本刀との戦いなんだよね、
うん
うん、
ね、なんか僧侶なのもやばいし、
うんうんうん、
そんで
ね
怖えよと思って、普通に
で、ね、なんかで、だからなんか最終的に出てくるのが、なんか割とこう、なんだろうな、モンスター化した、なんか巨大な侍みたいなもの。
でかい侍。
そう、でかい侍。そう。
でかい侍って、いい響きだね。
いいよね。いいよね。
うん。バカだね。
そう、でかい。そう、だから、そう、マジバカなの。だからなんか、最初からあれが出てきたら、
そうなのよ。
えってなるんだけど、
そう。
なんかちゃんと段階を踏んだ上で、でかい侍出てくるから、
ね。
そう。
なんか全然急じゃないんだよね、その将軍であることも別に、なんかその甲冑が出てくるまで別に将軍であるということは何も説明されないんだけど、ただその日本が侵略していた背景とかが手前でちょっと小出しにされてる状態で出てくると、うわそこまで遡るかってなるっていう感じでね。
なんかだからさ、その重装のところもさ、その手前に一番上にその旧日本軍が第二次大戦中に やったその、まあ、一次大戦から二次大戦の間にやってたその朝鮮半島とか、まあ、その中国に対する侵略戦争、まあ、侵略行為がまずあって、でその下に関ヶ原の時の死体が埋まってるんだけど、でなんか俺これはなんか意図的に避けたのかなとも思ったんだけど、普通朝鮮半島と日本の関係でその武将って言ったら、いやそれって豊臣秀吉でしょって思う。
そうだよね、
朝鮮出兵して、でしかもそのさ殺した人の耳を取ってさ、
うん、悪趣味だね、
やってたわけだからさ、その豊臣秀吉って。だからなんかいや年代的にもいやそれは豊臣秀吉だろうって思うけど、まあなんかそうはしてない。
そうだね、知らない名前だったよね、
うん、けどまあでもなんかそのある意味その棺桶の並び方的にすごいこう、うん、なんだろう、日本が韓国っていうか朝鮮半島にしてきたことの歴史、
うん、文脈が ね縦に刻まれてるっていうね。そうだった、
そうなんだよね。
そうで、あとさその将軍、うんうん、クソデカ将軍はさ、
はいはいはい、
はい、血肉を糧に強化されていくんですよ、うん、生身の人間のとか動物の肝を食らうことで、うんうん、まあ、実体をこう成長させていくんだが、うんうんうん、そのまあさ、でしもべになるか、うん、肝を食らわれるかって聞くんだけど、
う
んうん、まあ一緒なのよ、
うんうん、そうね、そうね、
最終的にされることは一緒なんだけど、ただその屈服させて吸収することで強くなるっていう描写、
うんうん、
そのしもべを踏み台にするっていう描写に対して、なんか日本将軍リテラシー高くねと思って、その描写なんかその誰彼構わず殺すという部分と、うんうん、その忠誠だったりとか、うんうん、部下みたいなことだったりとかに対するプライドみたいなところのそのさ、確かに持ち合わせてんのよね、その日本のこう暴虐無人だった将軍たちって。だからなんかその将軍に対する、日本の将軍に対するリテラシーが高えと、普通にそのキャラクターの設定としてね。
なんかあっちの女の霊媒師のお姉ちゃんの方、
うん、
まあ、女の霊媒師の人がさ、そのまあデカ武者とさ対峙した時にさ、うん、その お前は人間かって聞かれた時に、うん、いや違います、あなたの部下ですっていう風に言うと、うん、一瞬そこは殺されないですみたいな、うん、だからその要はあなたに服従しましたって言わないと、うん、やっぱ殺されるみたいなのって、うん、なんかあれってやっぱすごい、あれが日本人とさ、
うん、
韓国人っていうのでやられてる時点でやっぱすごい、うんうんうん、あれは
そうだよね、
やっぱ侵略戦争をやっぱ想起させるもの、
うん、かなりそうだったと思う。
だからそう、マジ基本的にエンタメ作品だし、うん、なんかその深くそこを直接
そうだし、その現代日本をめちゃくちゃ批判しているとかでもないのよ、うん、なんでかっていうと日本に修行に行ってるわけだし、うんうん、その例えばその陰陽とか陰陽とかもそうだけど、その思想として似ている部分があるとか、土着信仰だったりとか自然のことだったりとか、そういうことに対するなんかその神話性みたいなものは間違いなく分かってやっていて、だからそのね、こうものすごく批判されているという感じでもないんだよね、うんうん、ただその事実としてそれはそうっていう感じで、
うん、でなんかその上でそのやっぱデカ武者となんか戦っていく、うん、でなんかそこではフィジカルな戦いになるんだけど、さっき本当に池上さん言ったみたいになんか理屈はよくわからないんだけど、うん、鉄に勝つためには水に濡れた木の棒っていう、
あ、そうそう、あのね、燃えた鉄の、
はい、
燃えた鉄が
日本刀
陰陽のどちらか、
うんうんうん、
その逆だから、そのポケモンみたいな話で、はいはいはい、鉄の逆が木、
うん
うん、火の逆が水、
うんうん、
だからその同じもので対抗しても最初クワとかで探してるんだけど、
ね、
まあ、金属だから、
うん
うん、同じもので対抗しても太刀打ちできずに、
うんうん、
ただ対になるものだと、
うんうん、
まあ、効力があるっていうことに、うんうん、その
風水師が
風水師だから気づくんだよね、
うんうんうん、五行の逆はって言ってね、
うん、でその なんでそれが出てくるかっていうと、手前でその良い墓の条件みたいなので、うんうんうん、その土で水、うん、火、その方角とかにね、うんうんうん、そのなぞらえて、それが全て揃っているものが良い土地とされますっていうのが出てくるんだけど、それでまあだからそれ踏まえてのやつだよね。
そうで、なんかだからもうその頃にはもうめちゃくちゃもうデカ侍がデカ武者がもうなんか普通に首とか締めてくるから、
え、そうそうそうそう、マジ鬼強えのよ、でけえから
なんか首とか掴んでもち
そう2人右と左でこう
左右にね首掴んで持ち上げたりとかしてくるから、
今考えると変なんだけどね、その時はガチで見てるからね。
いや、てかマジで段階踏んでるからマジでその違和感ないけど、デカムシャの描写結構バカで、てか
いやそうなんだよ今考えるとね、
デカムシャまずそのデカいムシャって時点でバカだし、うん、すごいのが火の玉モードがあって、
あそう鬼火モードスーパー鬼火モード
鬼火モードになると火の玉になって空を飛ぶことができるっていう、
そう移動ができる、
基本的に移動するときはそれなんだけど、
そうで、だからその
しかも 第4章のタイトル鬼
火
で、
棺をさ、うん、帰りたいのよ、はいはい、なぜかというとその移動された地を守らないといけないから、うんうんうん、将軍は、うん、そのね墓を暴かれた場所に帰りたいの、はいはい、なんだけどみんなが弔おうとして移動させるから、うん、ちょっと帰るわっつって
鬼火モードにな
るんです鬼火モードでその墓を暴かれた場所に入ってこう地面にズンって
しかもさ俺らはさ、その鬼火モードで飛んでるからさ、まあ、なんか結構その飛ぶときって、あ飛んでるってなるんだけどさ、うん、そんな大した距離飛んでないんだよ、
そんな大した距離飛んでないだってさ、
だって
墓のすぐ下でしょ、あの寺
麓とさ墓だから
頂上だから山1個分ぐらい、う
ん、で高尾山のさ麓と高尾山山頂ぐらい、
マジでそんぐらい、うん、でそれで言うとその序盤のおじいちゃんの方が、まあ、アメリカ韓国を横断してるわけですから、
あそうだね、
結構ね、
でもやっぱあそこはさ一応血のつながりっていうさ、
あそうね確かに確かに、
ちゃんとケーブルがつながってるからさ、
鬼火モードな、面白かったな、
鬼火モードも含めるとやっぱデカムシは結構バカなんだけど、
ボーとか言ってね、
そうそうで歩く時ズンズン言っちゃうし、ね、ズシンズシンになっちゃうし、
ズシンズシン言うて、
そう、あなんかバカ、まあ、だってあれですよ、要は大魔神怒るの大魔神みたいな感じ
で、お前は人間かとか、
そう大魔神ほど、でもその割には結構やっぱちゃんと喋るんだよね、
いい声だったね、そんで
そうい
い声で喋るのよ、
そうなんだよ、
ね、しかも結構シュッとしてんだよね、
うんうんうん、
顔もね、
そう
なんかこう、ね、と本当にかっこいい鬼の面みたいな感じの顔をしてて、なんかそのもっと滑稽にもグロテスクにもできたと思うんだけど、うんうんうん、あのディティールだったっていうのはなんかそのかなり文化的なリスペクトを感じる造形だったなというのは思って、その受けそうみたいな、かっこいい普通にその感じだったんだよね、だからそれがなんか結構そのバランスの部分だったなって思って、
それはそうだよね、そう、まあなんかこう単純にまあもちろんその日本がしてきたこと自体を邪悪なものとして捉えてはいると思うんだけど、うん、なんか日本自体を何かこう足ざまに誇張しようってことではない感じがするよね、
うん、
そう
しょうがねえのよ、侵略してたのは日本なんだから、
そう私なんかやっぱその侵略した事実をどう断ち切るかとか、
うん、
事実を断ち切るかとか、その事実に対してどう立ち向かうとか、うん、なんかそういう話だった気がするから、
うん、
そうなんかそこもすごいバランス感、なんか全然日本でも見れるなっていう感じ、
うん、見てほしい、うん、本当に
そう、なんかちょっと話はやだけどさ、その歴史的な事実を、
うん、
なんか歴史的にあった忌まわしい出来事っていうのをなんかその、うん、心霊の原因に持ってくる、
うんうん
うん、原因っていうかその、うん、なんでなんかやっぱホラー映画のある種のものってさ、
うん、
そうなんでこのたたってくる存在は俺たちのことをたたってくるんだろうっていうことをやっぱ解き明かしていくっていうのが、うんうん、なんかそのストーリーとしてホラーを描いていくときに、うん、なんかやっぱ一個あると思う、うん、それはリングを描くときに、
うん、
やっぱ 俺たちはその呪いのビデオを見て呪われ、まあ、私たち、まあ、大丈夫だけど、その自分たちが呪いのビデオを見て呪われてしまったって言った時に、じゃあでもその自分たちに呪いをかけている山村貞子っていう存在は、うん、なんで自分たちのことを呪っているのかって言った時に、
うん、
その貞子の反省みたいなことだったりとかに迫っていく、
うんうん
っていうのがさあるわけだけど、
まあ貞子に関してはにしたって嫌だけどね、ビデオ見ただけで呪われちゃうたまったもんじゃ
ね
えって感じなんだけど、
まあね、でもなんかさ、その特にやっぱ J ホラーとかってなんかそこをなんか結構曖昧にしてたり、うん、あるいはなんかそのあくまで個人の話だったりとかにしてたけど、
うん、
でもやっぱ
なんか
その
確かにね、
うん、実際でも人が人を恨むって言った時ってさ、なんかただ点でその人がおかしいからとかさ、うん、そういうことじゃなくてさ、うん、多分その歴史的な背景とかさ、うん、
社会的なものとかね、
そうで、なんかその霊と対峙するで、なんかその霊に呪われてしまった、言われもなく呪われてしまったっていうことを解決するって言った時に、
うん、
でもじゃあなんで彼彼女が怒ってるのかの原因を探っ掘り下げていくってことだよねってなっていくと、
うん、
やっぱそれってどこかで歴史だったりとか、なんか差別みたいなこととなんかこう接点を持たざる
得なくなっていく、侵略とかね。
でもなんかさ、やっぱその J ホラーとかって特にそのきっかけをポリティカルにすることをさっき言ってたと思うし、うん、なんかそうしちゃうことによってなんか失われてしまうなんかそのものっていうか、失われてしまう怖さだったりとか、うん、なんかなんだろう、そのもうちょっと超常的な存在を描きたいから、それは意図的に避けてた気もするんだけど、
うん、
それこそなんかほの暗い水の底からとか、まあ、ちょっと違うけど、なんかその例のそのなんで呪ってくるのかみたいなことを今後掘り下げていくと、まあ、彼女がまあ、死んじゃった子が抱えてたその辛さみたいなところになっていて、でそこに寄り添っていく話になっていくと、
うん、
そっちまではホラーではあるけど、話としてはなんかもうちょっとこう違う方向に行く、ね、うん、って言った時に、でもなんかやっぱいくつか方向性あると思う。でなんかちょっと違うけど、なんかあの白石浩二が最近だとさゆりっていう映画とかも、なんかその女の霊が襲ってくるって言った時に、じゃあなんでその女の霊が襲ってくるのかって言った時に、
いやーな理由だったね、さゆりは本当にちょっと若干具合悪くなるぐらい嫌だった
ね。でもなんかそのさ、その単純にそのまあホラーキャラクターでいうさ、そのなんか、うん、こう不気味な女が襲ってくるっていうのは、まあ、結構そのJホラーモチーフとしてずっとあるわけだけど、うん、あの赤い服の女っていうのはね、うんうんうん、なんかずっとあるわけだけど、
ふさけ
女とかね、ふさけ女とか、そうそうそう、あと、まあ、トイレの花子さんとかさ、
うんうんうん、
でなんかそれを元にしたいろんなキャラクターがいるわけだけど、うん、まあ、あのリングの貞子もその派生だと思うし、でもなんかそのそこに対して、いやなんで彼女がじゃあこの世とかこの場所に来る人を恨むようになったかっていうと、うん、まあ、その背景にはその父親による、うん、まあ、その性加害っていうかさ、うん、性的な虐待があってっていうのが明らかに、そことどう対峙していくかになっていくみたいな、うん、あれってなんかちょっとそのもうちょっと多分霊の顔がはっきり、
うん、
キャラクターがはっきり見えない方が怖いんだけど、うん、やっぱなんかちゃんとそこに向き合っていくっていうところで、うん、なんか少しこうテーマ的に一個掘り下げてるなって感じがしたんだけど、うん、
さゆりも良かったな。
さゆりもね、良かったよね。
良かった、
うん、でもあれもなんかある意味後半ちょっとジャンル変わる映画ではあるよね。
うん、全部やってくれた。
そうね。
ババアが強いのよ、やっぱ。
やっぱいいよね、いいよね。
ババアが強いのよ、うん、
それはね、いいっすよ、
うん、良い。
やっぱあの話出てたけど、さゆりは見ると、あ、なんかちゃんとご飯とか食べようって思う。
いや、間違いない。よく寝て、よく運動して、ちゃんとご飯とか
食べようって思うから、いい。
なんかオスキリレンスキーが思ってんだろうな、普通に。
あ、そうですね。そう、よかったね。まあなんかそれぞれ今作やっぱそのでも霊的な出来事の、まあ、たたりみたいなの根源探っていくときに、なんか話の流れとしてはすごい残影に近いなと思ったんだけど、うんうんうん、でもなんかさ、例えばその日本で土地の話とかさ、土地についての忌々しい話とかってなってくるとさ、うん、やっぱどうしても多分俺被差別部落の話とかさ、そういうこととも、
あ、まあそうだね。
てかなんかあの清水隆の村シリーズってなんか多分最近のなんか J ホラーの中だとなんか一
流
行りスタイルだと思うけど、一作目の犬鳴村に関して言うとなんか
懐かしいな、
要素要素で言うと、え、それって要は被差別部落の話じゃねってなるんだけど、なんかそうとは言わずにやってく感じ、 なんだったけど
結構前じゃない犬鳴村、
だって 5、6 年前とかだと思 う、ね、けど、でもなんかだからそこまで深くいかないみたいなのあるんだけど、
うんうんうん、
でもなんか今作やっぱその歴史的にあったことをなんかその恐怖の根源に置いていくし、うん、そこと向き合うっていうことがなんかやっぱあの、まあ、日本をどうにかする映画ではなかったと思うけど、なんかそれ悪い意味じゃなくてちょっと愛国的な映画だったと思うの韓国の、
うんうんうん、
なんかでもすごいそういうバランスにはなってたなって思うから、でもなんか本当はその心霊的な出来事の根源とかって探っていくと、
うん、
もうちょっとその個人のところに帰結させない、
うん、
そういうことなんかところに本当のきっかけってあったりもするよなとは思う、うん、なんかもちろん本当にただ単にヤバいやつが取り付いて死んでそれが怨霊になってみたいなこともあるとは思うけど、でもなんかじゃあなんで彼彼女がこの世を、ま、恨むようになったのとかって言った時に、でもなんかその根源にあることって こういう差別構造があるよねとかはなんかできると思うし、なんか割とそういうのは見たいなって思ったのっていうのはね、そうい
い映画でした。
変更って見た返す学校と書いて変更、
あー見てない、見たかった。
変更はちょっとアプローチ違うんだけど、でもあれもなんか結構歴史的な出来事ってい
うか、あれはそう あからさまに結構そういう感じ
だよね。そうそうそうそう、台湾であった、うん、そのまあちょっとね、あの中国のさ、あれあの人なんだっけ、まあ、体制が変わった時にあったその、うん、学校内での、
うん、
まあその迫害みたいなことが、うん、のトラウマがそのままホラーとして描かれてるって感じだったから、うん、なんかそういうのは意外といけるよなっていうか、
うん、
だしなんかやっぱ最近アジア圏のホラーめっちゃ、その日本に限らず、
うん、
韓国も台湾もめっちゃ、
うん、
いいのできてるから、
うん、
なんか
で日本はあとやらなすぎだよね、その文脈を意識したものっていうのは、
う、ね、うん、うんうんうん、そうなんだよね、
うん、最近で言うとゲナゾが一番かな
ってなってるよね、
うん、
そうね、
その文脈ありきで、
うんうん、
素晴らしい話っていうのに関しては、う
ん
う
ん、でもなんかさ、ゲナゾもある意味さ、その侵略戦争を推し進めてた側の亡霊と対峙する話だから、
うん、
なんか本質的にはファミオに出てきた、
うん、
デカ侍と一緒ではあるよね、
はいはいはい、そうだね、うん、確かに確かに、しかもあいつもなんかまとまったやつだったしね、
あ、そうそうね、
魂が
なんかもうそのずっとその俺たちの侵略は止まらないっていうさ、
いやー、ゲナゾも良かった。まあでもこれはね、寺澤ホークさんが YouTube で語っているので、
はいはいはい、 うんうん、
それで全部言ってくれてるから聞いてくださいね。
ゲナゾはね、そうでもなんか多分日本でそのちょっとポリティカルなことも含めてなんかホラーにしていくと、どうしても旧日本軍とかそこに行くし、なんなら個人的に俺が思ってるだけだけど、やっぱ日本はその昔日本が何やったかってことをなんか清算せずにここまで来ちゃってるから、
本当にそうだよ、本当にそう、まあ別にそこに関しては日本だけではないんだろうが、ま
あ
ま
あ
ね、
でもさ、とりあえずドイツとかの方がさ、まあでもドイツに関してはそこで
な、ドイツはドイツで、うん、愚かさ分かってるサイドと、
うん、
じゃない人たちの結構差が激しいっていうイメージはある。日本人は知らなかったふりしてるっていう感じがするから、まあどちらも良くない、別に、だってもう許されないから、
うんうん、
その過去は。
しかもね、ドイツに関して言うとやっぱそこでユダヤ人にしてしまったこととそれに対する償いっていう気持ちもあるけど、
うん、
なんかそれによって多分今のイスラエルとパレスチナの時に、
うん、
そのやっぱりイスラエル寄りになる、
うん、
スタンスでもあると思うし、うん、なんかなんとも言えないっちゃ言えないんだけど、でもマジ日本に関してはなんかその朝鮮半島で何やってたかとか全く、ね、そう知らないことの方が 多いから
教えてくれないからね。そうそう、知った方がいいですよ。そう、本当に愚かですよ
っていう
の、ね、我々の先祖は。
そうなんだよね、
はい。
だから多分でもホラーで描くってなるとマジそこになるよなっていう気はする。
野蛮だからね。
そうそうそうなんだよね、
うん。
だからそれで言うとなんかマジで今回のデカ侍は割となんかその、
まあでもそうだから韓国映画だからでやってもらえたぐらいに思うよ、うんうんうん、そうね、本当に。
だからあとまあだからゲナゾが、でもそれがゲナゾの方がキモさも含めて、
そう、まあでもゲナゾはその水木しげる自身が渦中の人だったわけだし、でゲナゾはその墓場鬼太郎完全リスペクトだったから原作の、だからそう、その水木しげるの経験、そのゲナゾゲゲゲがどうとかっていうよりはそっち、
そうだね、
その前提がそのもう渦中の人だったっていう前提があるから、
うん、
まあ、できたことだと思う。
そうで、ね、墓場鬼太郎とあとやっぱあのあれよね、あの総員玉砕せよとかさ、
あ、そうね、う
ん、この辺の水木しげる自体が書いてたその従軍記っていうかさ、うん、まあ、そこだよね、
うんうん、そうだったと思う。つか水木だしな主人公
の。そうね、いや、まあまあちょもう、まあ、あの時点で、うん、ではあるよね。
ゲゲロかっこいいね。
ゲゲロでもなんかごめん、それで言うともうゲゲロっていうかさ、あのゲナゾもさ関係性萌え
です
か、ね、
そうキャラ萌えではあるんだけど、うん、まあでもねゲナゾは私それはちょっと薄かったんだよ。
なん
かみんなそれで大騒ぎしてたんだけど、やれゲゲロと水木がどうだこうだっていうのでもう大騒ぎだったんだけど、うん、私はなんかもうちょっとこうストーリーとか文脈とか背景とか、うんうんうん、まあ、その脚本に対する性別の扱いだったりとか、
うんうんうん
うん、そういう方が際立って見えたし、あとやっぱそのなんかねアニメーションのクオリティが完璧だというふうには思わなかったんだけど、うんうんうん、ただその日本のなんというかこう群を成してるアニメーションの制作会社と比較した時にあのここまでクオリティ保てるんだなっていうので結構嬉しくなったっていうのがあって、そのゲゲロウが陰陽師と戦うカットがあるんだけど、うんうん、あそこだけちょっと異様で、
あ、そうだね、アクションがね、
そうアクションが異様で、うん、あそこを見てなんかかなりこう良かったなっていう風に思ったみたいなところで、だからそうゲゲロウと水木はまあ仲いいねぐらいの、
はいはいはい、
仲良しだねぐらいの気持ち。
あっちもさ陰陽師だったよね敵がね、
あ、そうだった、そうだった、裏
軌道、ね、
石田明な、
そう
糸メロンゲの石田明な、
そうそうそう
そう、怪しいでしかないから
さあ
糸メロンゲが石田明だったらもう敵ないよと思って
俺だしさ、もうなんかその裏軌道とかさやばいよ、もう名前が中二感
かっこよかったけどね、バンガサさしてさ
裏軌道で、しかもさあの胸骨を操るっていうさ、ね、もうその
かっこよかったけどね、そういうの好きだから普通に、
まあ、裏とかさ、
うん、
ダークサイドとかいいよね、
いい、だってもう、うん、もうだって今回のだから霊媒師ですよ
ね、
ね、結界師見てました？
結界師の俺撮ってないのよ、
撮ってないのか、うん、いや結界師が、
はいはい、
その血はつながってないんだけど、うん、まあ、お姉ちゃんと弟なのよ簡単に言うとね、
あ、はいはいはい、
でまあその対立してる陰陽師の有名な本家、
はいはいはい、
家の娘と息子なんだけど、
うん
うん、2人で学校を守りに行ってお姉ちゃんの方に大怪我させちゃって、
はいはいはい、
男の子の方がで時音って言うんだけど、なんかでもう俺は絶対時音を守るっつって、ああ2人で、あやかしを払い続けるっていう話なんだけど、はいはいはい、一緒の気持ち、はいはいはい
トミオがね、
そう、いや、そう、見てくれマジで、
でだしさ、てかさこれなんかパミオってなんかの続編じゃないよね、
違うと思う、
なんかさ全然、いや別に、ね、そういうのなんかヒットしたから続編作るのがいいとは思わないんだけど、なんかまず前日さんいけるじゃん、そのまず日本で
おばあちゃんと
何があったのかは絶対いけるじゃん、
いける
ー、そうで、お俺プロデューサーだったらこれヒットしました、次何作るってなったらおばあちゃんってその日本で何してたかの話、
確かにね、
やるべ、
お金が稼げたら見れるかもしれない ね
だしさ、この今回で言うとさ、その不動産屋、あ、葬儀屋と風水師のコンビと、うん、あとあの兄弟のコンビで、うん、全然その後続編も作れる、
作れるし、ね、あとあの葬儀屋、葬儀屋と、風水師のコンビの周りには、うん、なぜか内密に仮装をしてくれたり、
ああそうです、
内密に遺体を安置してくれたりする、
ちょっと裏社会的な、ね、
裏社会的なお医者さんやら、うんうん、何やらがね、まあ都合よく出てくるんですよ、うんうんうん、そいつら一行の話見たいね。
だからそのさ、そのジョンウィック的にその話の膨らませ方がめっちゃできるよ、ね、
みんな好きでしょ、やれ葬儀屋だ、うんうんうん、闇医者だ、
謎の家業好きだからね、みんなね、
そう、うん、謎の裏家業好きだから、
なんかあの
まあまあまあ、受け取っとけってみたいな感じでね、お金渡したりとかしてね。
だからあのさ、あの小学生の時ゲットバッカーズって漫画があって、うん、それすごい好きだったんだけど、うん、まあ、普通にまあなんかその能力者同士のバトルみたいな感じなんだけど、うんうんうん、みんな何々屋なの、主人公が奪還屋なのね、なんか取られたものを取り返す奪還屋であ
ー恥ずかしい、
でまあそこになんか運び屋とか、うん、なんかいろんな何々屋って出てくるんだけど、
かっこいいんだよ、ま
あね、だね、何屋はねいいよ、やっぱその裏稼業、
何屋がいい、私も決まってんのそれ。
何
私はね、あの掃除屋です。
うわ出た、
死体、
はいはいはい、
あの殺し屋などが、はいはい、はちゃめちゃにしていった現場を、はいはい、綺麗にする仕事、はいはい、これです。
掃除屋ね、いいよね、
あのね、やれやれしたい、
はいはいはい、
現場を見て、はいはい、はあまた派手にやったなってやりたいから、それです、もう決まってます。
あ、いい、やっぱ掃除はかっこいいよね。だしなんか結構上がるのが、そのこうクリーナーをやる人が実は結構強かったみたいなのが、そう上がる、ね、
そうなのよ、大体強い、うん、あの一人で身を守れる程度の強さはあるはず、は
い
は
い
は
い、それいいよね、
はい、
なんかさ、サブっぽい人がなんか いざコンバットの時に巻き込まれた時に強いみたいなのはね、
あとなんか多分だけど、ものすごい親しい人の死体を片付けるとかいう話が出てきて、
ね、
みんなを泣かせることができる、
うんうんうん、相棒死ぬとかね、そうね、うん、それはねありますよ、うん、そう、なんかその感じも全然できる、なんかそのスピンオフで
できる、
ファミオは
かっこいいもん、うん、何屋がいいですか。
でもなんか今の聞くと掃除屋になるよね、まあ、頭なんか調達屋みたいな武器、
ああ
いいよね、
いいね、
あの
いいね、
だいたいちょっとさ、お調子者みたいな感じで出てくるじゃん、
わかるわ、
そうそうそう、
なんかでっけえアタッシュケースみたいな持ってさ、
そうそうそう、
注文が多いなみたいな感じでガチャって開けたらいかち武器入ってるやつね、
そう、だいたいさ、あれじゃないね、こう女性キャラって方でさ、うん、女性だとこれがいいと思いますよみたいな感じで出して、そっちじゃなくてこっちのいかついのくれって言われて、
わかるわ、
買われるやつ、
毎度ありっていう、
そう、やりたい、やりたいですね。で、なんかでも何やりたいかっていうと、なんかその売るところよりもなんか売る前のなんかその、うん、さ、ね、表向きじゃない時のそのやり取りとかをしたいよね、うん、あれね。
うわー、武器屋が一番フラフラしてるからね、
うんうん
う
ん。
もうちょっと気をつけないよみたいな感じでいるからね。う
ん、で武器屋結構死ぬよね。
かっこいいなー。
ああいうのがね、いいっすね。
最高。
なんかそのノリも全然その陰陽会
でね、できるできる、全然できる、
うん、いけるから、うん、これはね全然なんかその、
いやそう、妄想はかどる。だからさ、あの家畜がめっちゃ殺されて、
はいはい、
人も殺されてみたいなのがクマのせいになってたんだけど、うんうんうん、あれはクマのせいにしようってしてる全部分かってる政治家とかがいる、
はいはい、だってあれだもん、その最初のところでさ、あのこの世はなんか光と闇の両方の世界があるけど、うん、まあ、あの人間は基本的に光の部分しか見ないけど、うん、その闇の部分のやつらが実はいて、で、うん、あのこの世の中の一般上の 1% の人間は、うん、その基本的には風水とかめっちゃ精通してて、うんうんうんうん、そいつらが実は支配してるんだみたいな言い方をしてるから、うんうん、
してた、
そう
からそう、あのあれをクマのせいにできる力を持ったやつがいるから、そいつの話もできる。
でもそれこそそれさ、やれやれで出てくる人でしょ。
いやかっこいいな。
でだから そういうマジ妄想がはかどるディティールが、
はい、
マジ満載の映画ですよ、ファミは。
もうオタク大好き、
うん、でもなんかさ、その表面的にはなんかあからさまにそれをやらないのも結構その、
そうなの、そこがポイント高くて、そのガツガツやられると違うんですよみたいな、うんうん、こう勝手に見出すからって思うんだけど、
なんか調理済みのものを出されると嫌なんだけど、そう、なんかそのこれとこれっていうことはこうじゃねって、
そう、あとはルー溶かしてくださいねみたいな感じで、そうそうそうそう
来るのが
ベースのスープみたいなのが出てくる感じ。
いや、いいんすよね。
よかった、
あファミオ、
おすすめでございます。
本当にあの今多分割と日本国内だとなんかちょっと話題作公開ラッシュだと思うけど、ファミオ割とマストショーな気がしますね、
うん、見てほしい、
あですね、
面白かった。
そんな感じですか、
はい、
はい、ということで結構今日とはいえね、なんか昨日2時ぐらいに終わって
ね、
なんかそんなにめっちゃ寝てないんだけど、
うん、
ちょっと若干疲れあるけど、なんか普通に
活動的でした、
うん、
朝ごはん食べて、
そう、映画見て、なんかでなんかその脳で見ても全然寝ないし、あの
あそうそうそ う通してずっと面白かったよね、うん、だからそのものすごく派手なシーンとかはあんまりないんだけど、その何こう衝撃的なゴアとかももちろんなければ、うんうん、ジャンプスケアもないし、うん、なんだけどこう通してずっと面白かったよね、うんうん、
やばかったので、
見てください、
見た方がいい、2
人がジムに行くシーン、
うん、そうあそこね、あとなんかマジでみんなで見てヒットして続編つだから、あれ続編マジとりあえず前日談作ってほしい、
ちょっと見たいね、おばあちゃん気になるしね、美人だったと思うな、
そうだから今回ちょっともやっとぐらいしか出てこない、
そうあの白く光ってたから、
そうクソババーってあの、うん、言われてましたからね、落ち武者
言われてた、
ね、
言われてた、
ね、
おい強いじゃねえかクソババーっていう感じだった、
そうあれは良かったんでね、やっぱあのなんだかんだでやっぱおばあちゃんの存在感がやっぱ一番でかい映画ではあったので、うん、そう
見てください、
見たいですね、なんか私ちょっと J ホラーっぽかったよね、その
あ、そうそう、J ホラーっぽかった、うん、ずっと J ホラーっぽかったし日本語いっぱい出てくる、
うん、そう、でもなんかあの日本のシーンになると一応日本語の下になんか字幕が出てくる、なんかそれ多分聞き取れなかった時のために出てきてると思うんだけど、うん、いや全然てかなんかそのなんだろう、よくさその日本人が出てくる韓国映画とかでさ、なんか日本語がひでえみたいなことをさ、
うんうんうんうん、
片言でとか言ったりするけど、うん、あの全く問題ない、
全く気にならなかったね、うん、なんなら私英語の方が気になったわ、
あマジか、
うん、あのかん、アメリカに住んでる韓国人の家族が使ってる英語の方が気になった、
あマジで、うん、あそうなんだあだからそれだと日本語解像度めっちゃ高くて、なんかその侍が喋ってる日本語が流暢なのに対して あの
ね
っお姉さんの方が話してる日本語がやっぱちょっとあの片言じゃないんだけど、うん、ちょっとイントネーションが少し違うみたいな、うん、だから多分あれってマジであの役者さんがさ、
いやそんな気がする、
喋ってるってことだよね、
あそうしゃ役者さんがもちろん喋ってるし、うん、すごいその現代の口語とあの侍のなんとかであるかみたいなのがどっちも出てくるっていう、うんうん、凝ってるよね、その韓国映画だからさ、うんうん、その言語体系は別に
ね
ね、うん、なんならその全部ござるに統一しても文脈的には変じゃないんだけど、うんうんうん、わざわざねこう分けたり、あ、
はい、
そうだ、
えいえい、
あのね、
う
ん、なんかやれ陰陽だなんだ言ってんだけど、うん、超現代的なのずっと、
はいはいはい、
それがすごい良かった、なんか、
うんうん、
お祓いのために塩を持ってくんだけど、
ああ
めっちゃスーパーで売ってる
高田のみたいな、
そうみたいなやつだったりとか、あとなんかやばいやばい急いで儀式しないとみたいな時に出てくる酒がチャミするとか、
はいはい、
なんかそういうなんかその普通にスーパーとか使ってる、
うんうん、
霊媒師だみたいなとこもね、ちょっとこれときめきポイント、
確かにやっぱなんか説得力増すよね、
そうそうそうそう、いるかもみたいな、
あと儀式するときに履く靴がコンバー、白のコンバースののも超良かった、
あぶねえ言い忘れるとこだった、
しかもその白コンを履かせるのは弟なんですよ、ね、そうだね、
マジで本当に
そう、
あそうなんです、紐結んであげるんだよね、なんかさ儀式のために着替えとかをするんだけどさ、うんうん、コンバースの紐を結んであげるんです、あれなんか絶対あるよね、
そうてかなんかあの男のなんかこうこれから戦いに行きますみたいな戦士の、うん、なんかこう甲冑とか女の人が結ぶはそんな上がんないんだけど、うんうんうんうん、これから戦いに行きますって女の人の何か装束みたいなのを男の人が手伝うっていうのはこれはね上がるんですよ、
可愛かった本当に、でしかも多分だけどこれもまたそのオタクの妄想のやつだが、はい、あれはいつからか お約束になってるやつだと思うのよその何かきっかけありきでやってあげた時があって、うんうん、そっからお約束になった、
はいはい、
頑張ろうねみたいなやつ、
はいはいはい俺だってなんかちょっと気持ち悪いけど、うん、そのクシャナが甲冑つけるの手伝いながらクシャナと喋りたいもんこれナウシカね、クシャナはね、クシャナはナウシカだけど、
なんだっけあのクワトロみたいな人、
クロト
クロトクロトクロトになりたい。
そう あれね、やっぱね、いや、あのやりたいポジションなんですよね。そうでやっぱね、あのやっぱ韓国のあと儀式いいよね。あのシャーマンっていうかさ、うん、
かっこよかったね。
コクソンでもそうだったけどさ、あのシャンシャンシャンシャンってめっちゃ ドラっていうか鈴鳴らして、う
ん、踊ってね。
そう
で、しかも2人ともあれ言えるんだよね、なんかその呪文みたいなのがね、
うんうんうんうん、いいんだよね、
かっこいい。そ
うで、なんかちょうど昨日あのライブやってて、あの共演で出てもらったフゲンっていうバンドがあるんですけど、はいはい、なんかねフゲンのハマちゃんとか思い出しましたね。
わかるわかるわかるわかる
ハマちゃんってすごいあのパーカッションがめちゃくちゃあのかっこいい女の子がいるんだけど、ハマちゃんっぽいなって思いながら、
いやマジ超良かった。てかやっぱだからさ、あの儀式もさ、
うん、
2人いないとできないんだよね。
そうなんですよね。
どっちかが読み上げたり制裁したりとかしながら、1人が礼を払ったりとか、
うんうん、
こう憑依させたりとかね、
そう
なんかしていいです
、ね、
兄弟がいいです、よろしくお願いしま す
っていう感じですね。ファニーは本当にね上がるところしかないので、
よかったマジで、おすすめでございます
ですね。そんなとこですか。
はい、
はい、
やっと映画の話をちゃんとしましたね。
しましたね。します確かに、
うん、
なんかいろいろしかもなんかさ、
そう無限雑談してたから、
まあ無限雑談、
それはそれで、ね、
楽しいんですけどね、うん、はい、ということでじゃあ、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
あ